Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。私森雄一がお送りしている FM 富士 Yes Morning。 さてこの時間は柳沢義康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤー。このコーナーでは毎回専門家の方をお招きして、私森雄一と一緒に甲府市の町の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいきましょう。先週は武田信玄の崇拝と名門開元寺の末裔意識をテーマにお送りしました。さて今回はですね、肖像画、肖像彫刻の制作というのをテーマにお送りします。早速詳しいお話を山梨県立博物館の近藤明子さんにお越しいただきましたので伺っていきます。近藤さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は肖像画、そして肖像彫刻について伺っていくわけですけれども、この義康の肖像画、そして彫刻、いくつか残っているわけですよね。
はい。
それぞれ何点あるのか教えていただけますか。
はい、今分かっているところで、肖像画は4点、肖像彫刻は2点、残されております。
おお、合計で6点ということですね。
はい。
じゃあまず肖像画について伺っていきたいと思うんですが、はい、この肖像画は1箇所に保管されているものなんですか。
4点それぞれお寺さんですとか個人の方がお持ちということで、別々のところに今も収められております。
じゃあこの彫刻に関しても別に肖像画とセットになっているわけではなくて、別のところにあると、
は
い、
別のところにあって、彫刻は一つは肖像画をお持ちのお寺に合わせて伝わっております。
うーん、どういう種類のものかというのを教えていただけますか。
はい、義康さんの姿を描いたもので、衣冠束帯と呼ばれる、よく時代劇で貴族の人が着ているようなお姿をしているもの、あとはもうちょっと砕けたような烏帽子狩衣の姿をしているものがありますね。
その昔の方の肖像画というのは、
はい、
いわゆる絵師というか、はい、お描きになる方がいらっしゃるわけですよね。これは基本的にその、例えば義康だったらば、義康が私のことを描きなさいと命じて描かせるというものですか。
そうですね、義康が描いてほしいと依頼をして描かせたものですね。
で、今でいうカラーですよね。これは、
はい、
カラーでしっかり描かれているもの。
そうです。はい。
でこれは時代的にはいつぐらいのものなんでしょうか。まさにもう義康がもう現役で一番偉い時の肖像画ということになりますか。
そうですね、江戸時代の肖像画が描かれたのは元禄の15年ということが分かってますので、義康が45歳の時になりますね。
非常に威厳のある顔で、ちょっと気難しい感じですけれども、
はい、
何点か今並べてみているんですが、近藤さん、
はい、
顔、服装、座ってる場所、すべて同じで、背景が違いますね。
そうですね、一つの方はちょっと金の霞などが入ったような感じになってますね。
これ昔の絵ですから、今のようにコピペできるわけじゃないですから、
はい、
毎回これ描いてるものですけど、これ本当に綺麗そっくり、もうコピーという感じですね。
はい、おそらく何かこう一つ元になるものがあって、でそれを参考にして合わせて書いてるんだと思うんです。
そして今4点のうち2点の、写真見ていますが、これ文字が書いてあるようなんですけれども、これは誰が書いたものなんですか。
これは義康自身が書いたものというふうに伝わってます。
どういうことが書かれているのか、これ分かりですか。
はい、一つの方はですね、手前の机の上に和歌集が置かれてまして、
ほうほうほうほう、
その上には義康が読んだ和歌の中でも、当時の上皇から褒められたものが2首書かれているというふうに言われております。
そしてもう一つは、これもっと大きい文字で漢字がたくさん並んでいますが、これは何でしょうか。
はい、こちらは手前に置かれているのがこう軍学書のようなものでして、もっと実際に軍令に関わること、非常に和歌とは違ってちょっとかっちりした内容のものになってますね。
非常にその強い、義康をこの形にしているなという感じが印象として受け取られますけれども、
そうですね。
一方で彫刻の方ですが、
私どもで拝借した時にちょっと調査をさせていただいて、像の中を初めて見させてもらった時に、その像の中に作った人の名前が書いてありまして、
残ってるものなんですね。
はい、それが まあ、今エリンジさんに伝わっているお像の中で、大下情景という作者の名前が出てきたんですが、それが実はあのエリンジさんに伝わるあの武田不動尊、信玄の姿を写したと伝えられる武田不動尊を作った人の子孫だというふうに言われてるんですね。あの吉安という人はとても信玄のことをこの敬っていた様子があの忍ばれて、あの実はこの自分の、肖像彫刻をエリンジに収めた時にも、あの信玄公の像が収められているエリンジに自分の像を収めることができるなんて、もうとても幸せだっていうことを手紙に書いてエリンジのお坊さんにあの出しているようなエピソードもありまして、
まあ、今でいう本当に熱狂的なファンという感想ですよね。
はい、そうなんだと思います。
あの近藤さんからご覧になって、こういった肖像画、そして肖像、はい、彫刻ですね、現れている表情からどんなその人となりが伺えますか？
そうですね、あの割とあの顎がちょっとあの前に伸びて、あの鼻が高いシュッとしたお顔をして、割と絵で見ると厳しめなお顔に見えるんですが、あの今写真でご覧いただいている奥さんと並んでいる彫刻の姿なんか見ますと、なんかこう仲睦まじいような夫婦の様子というのもちょっと忍ばれて、そこら辺りに吉安さんの優しい人となりも感じることができるかなと思います。
あの学芸員としてこういったその、ね、歴史的なものをずっとこう日々ご覧になっていることと思いますし、
はい、
こういうものをご覧になって、まさにその時へのロマンというんですか、
そうですね、
思いを馳せることも多いですよね。
はい、そうなんです。もう私たちはあの展示という形でこういったものを皆さんに見ていただく機会を提供するのが仕事なんですけれども、ぜひあの博物館というこの空間の中に、ある昔の時間が流れる様子を、ね、皆さんにもご覧になっていただければなと思います。
わかりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柳沢吉安、これぞ甲府の花盛り。今日は肖像画、肖像彫刻の制作をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。